おはようございます、こんにちは、こんばんは。薬メディラジオへようこそ。パーソナリティのふみやさんです。ただいまの時刻は6月15日月曜日の23時となっております。今回ですね、ニュース2つピックアップしてまいりました。それでは早速1つ目からまいります。 HPV ワクチン議連、男性へ早期定期化求める。自民党、自民党の HPV ワクチン推進議員連盟は2027年4月をめどに男性への HPV ワクチン定期接種化の拡大を目指す決議を採択しました。国際的に男性への定期接種化が進む中、日本は遅れをとっており、肛門がんなどの関連疾患の早期制圧に向けて費用対効果を含む科学的根拠に基づいた早期の定期接種化を求めています。はい、さてですね、自民党が男性の HPV ワクチンの定期接種化に向けて、本格的に動き出したっていうニュースですね。目標が2027年の4月ってことですので、もう言うてる間に、来ますよね。田村会長もですね、この記事の中に、自分自身や子どもの体をどのように守っていくかという意識が、作られつつあると感じていると話しています通りですね。世間の関心も、その医療従事者のですね、呼びかけで少しずつ高まっている気がしますよね。そもそもですね、HPV ワクチンとは何ぞやってことなんですけども、おさらいですね。HPV、正式名称はヒトパピローマウイルスと言いまして、性交渉を経験する人なら男女問わず一生に一度はですね、感染すると言われているくらい、ごくごくありふれたウイルスなんです。一般的にはですね、子宮頸がんのワクチンとして広く認知されてますので、女性が打つもんっていうイメージが昔から強いですよね。でもですね、このウイルスは女性だけじゃなくて男性にもしっかりと悪さをするんです。例えば今回のニュースでも触れられていた、肛門がんをはじめ、中咽頭がんや陰茎がんの原因にもなるんですよ。さらにですね、がんではないですけれども、線形コンジローマっていう治療がすごく厄介ですね。再発しやすい性感染症、イボの原因にもなるんですね。じゃあですね、男性も接種した方がいいのかっていう疑問に対してなんですけども、僕はですね、絶対に打つべきだと思いますね。その理由は大きく2つありまして、1つ目はシンプルに自分自身を病気から守るためという理由です。はい、ニュースでも記事でも触れられていますけども、肛門がん、中咽頭がん、こちらはですね、命に関わるがんとかね、あとはコンジローマから自分の体を守る直接的なメリットがあるので、これはうつに越したことないです。でそして2つ目がですね、このパートナーを守るためでもあります。はい、ここね、結構重要だと思うんですけども、男性が HPV に感染していなければ、性交渉によって、女性にウイルスを、移すリスクも大幅に減らすことができるんですよね。子宮頸がんをはじめとする HPV 関連疾患をですね、社会全体でなくしていくためには、女性だけが、対策をしても限界があるので、集団免疫を獲得するためにはですね、男性の協力が必要不可欠になってくると思います。はい、今のところですね、日本では男性が打とうとすると任意接種になるもんですから、数万円っていうかなりね、高い、お金を自費で払わなきゃいけないっていうのがかなりハードルになっていて、なかなか普及していないのが、現状なんですよね。ニュースにもあった通りですね、海外に目を向けますと、男女ともにですね、定期接種として打つのが、すでに国際標準になりつつあるんだっていうふうに言われてて、だからこそですね、決議でも、肛門がんなどの関連疾患の早期制圧を目指して、接種率の目標設定や、施策の推進を要望しているみたいですね。はい、費用対効果も含めて、しっかり議論してですね、一日も早く定期接種化されて、お金の心配なく、この若いですね、男性たちもワクチンを打てる世の中になってほしいななんてですね、現場の薬剤師としては強く思います。それでは2つ目のニュースです。ノボ・フィアスプ中、ポンプ充填使用時は37度超えの高温避けて、ゲル化に伴う副作用事例7例報告。ノボノルディスクファーマは、超速攻型インスリンフィアスプチューをインスリンポンプで使う際、37度を超える高温を避けるよう再度の注意喚起を行いました。 2023年から26年5月までにゲル化が原因と疑われる重篤な糖尿病、ケトアシドーシスなどの副作用が7例報告されており、カイロなどの熱源に近づけないよう患者指導が求められています。はい、このフィアスプのですね、ポンプ詰まりの問題が、注意喚起されてますけども、たびたびこれ注意喚起されてるんですよね。はい、2022年の3月に、最初の注意喚起が出てまして、でその後同じ年の12月末までにも、追加で2例ですね、報告があるんですね。で原因調査も含めて繰り返し注意喚起されてきた経緯が、あります。今回ですね、2023年の1月から、2026年の5月末までの間にですね、この7例の副作用事例が報告されてますけども、内訳見ますとですね、重篤な糖尿病ケトアシドーシスが2例と、重篤な高血糖が1例で、非重篤な高血糖が4例って形ですね。重篤なケースがですね、継続して出ているってことですので、医療従事者としてはすごく気がかりですよね。このインスリンポンプを使っている患者さんにとってはですね、インスリンが持続的にちゃんと注入されていないとですね、命に関わってしまうんですね。でもですね、このフィアスプはですね、高温にかなり弱くて、37度を超えると注射液がゲル化しやすいという弱点があります。ゲル化してポンプの中で詰まってしまうと、当然インスリンがですね、体に入らなくなってしまって、あっという間に血糖値が跳ね上がって、重篤な高血糖関連事象とかですね、最悪の場合ケトアシドーシスを引き起こしてしまうんですね。はい、でここですね、僕たち薬剤師の服薬指導が、大事になってくるんですけども、患者さんはですね、自分が使っているお薬とか機械の温度制限までですね、日常生活の中で常に意識し続けるのってかなり難しいと思います。はい、でメーカーもですね、具体的な指導例を挙げてますけども、ポンプをですね、暖房器具とか回路などの熱源に近づけないことだったり、高温環境である作業場での利用を避けることをですね、しっかりと伝えていかなければならないって形になっていきます。冬場でしたらですね、お腹に回路張ってませんかとか、こたつやヒーターの近くでうたた寝していませんかとかですね、聞くことできますし、今みたいな夏場になってきますとですね、真夏の屋外での作業とか、直射日光に当たる場所に長くいないですかとかですね、注意を促すことができます。37度ってね、最近の日本はかなり暑いですから、もうすぐ超えてしまいますし、服の下の回路とか、この夏の暑さで簡単に超えちゃう、そんな温度だと思います。なので、フィアスプで使ってはる方いらっしゃいましたら、しっかりと注意喚起してまいりましょう。はい、今回は以上ですね。男性の HPV ワクチンの定期接種化に向けた動きと、フィアスプ中のインスリンポンプ使用時における高温への注意喚起について、見ていきました。こういうニュース見てますとですね、やっぱり薬剤師の仕事ってその薬の適正使用を図りつつ、やっぱり本来の目的であるこの副作用、薬害ですね、薬害のリスクを未然に防ぐような指導を行うっていうのがやっぱり大事になってくるんかなというふうに思いますよね。はい、そのニュース見てないとですね、なんかこう普段ね、やっぱり気づきっていうか、その思い出しとかね、忘れてたこともやっぱり出てくると思うんですよ。なんでしっかりニュース読んでいかないといけないなっていうふうに今思いました。はい、薬関連のこと、薬局関連ですね、のことは、SNS 見てたらですね、結構すぐに情報入ってきますんで、その辺はあまり心配しないですが、社会情勢とかですね、この辺については新聞とかで見ていきたいなというふうには思いますね。はい、今回は以上となります。薬メディラジオではフミヤさんの気になった医療情報やためになる情報を発信していますので、ぜひフォローのほどよろしくお願いいたします。それでは皆さんの健康がより良いものでありますように。バイバイ。